もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
どうもお世話になります。
はい、最初に年齢を教えてください。
71歳になります。
71歳。結婚してます？
はい。
奥さん何歳ですか？
70です。
70歳。
はい。
お子さんは？
2人。
2人何歳ですか？
はい、47と44です。
40。男女は？
両方とも男です。
はい、で今は奥さんと2人で暮らしてるの？
女房はちょっとホームの方へ。
あ、そうですか。
はい。
そうするとあなたは今1人で暮らしてるの？
次男が。
あ、44歳の次男が。
一人もんなんで、
まだ。で一緒に暮らしてる。はい、わかりました。でどんな相談ですか？
女房がホーム行って。
はい。
まあ、長男にも相談できず、この女房がホームに入るにも全然そう連絡しても返事も来ないような状態なんですよ。
はい、喧嘩はしていないけれどももう縁が切れたような状態。
そうですね。
ということは長男はお母さんがどのホームにいるかも知らない
と思うんですよね。これから先ね、
うん、
自分はどうしていったらいいかちょっと悩んでて、
うん、だけどさっきその44歳の次男と一緒に暮らしてるって言ったんですね。
一緒に暮らしてるんですけども、
はい、
まあ、朝早く出かけて、
夜
遅い、ような時が多くてね、
帰
ってきてもそのただいまぐらいは言うんですけども、自分の身の回りのことなんか全然やらないんですよ。
ということは何？この44歳の次男の世話をあなたがやってるってこと？
世話までしてないけど、まあ、洗濯したりね。
その息子の洗濯物をあなたが洗濯してるの？
そうなんですよ。
うん、
いや、そうなんです。こんなことしてみてもしょうがないなと思うんだけども、
うん、
なんか自分のその、これからどうなるのかなってことが心配でね。
うんうん、
要するに今次男の方はたまに話するけども、なんていうの、ちゃんと聞いてくれないっていうからね、まともに受け取ってもらえないから、話するのもっていう、まあ一人で、ね、勝手に悩んでるんですけども、
それであなたがその奥さんがホーム行くときに、
はい、
あなたは一緒にホームに入るの手続きはいろいろできなかったわけね。
それはできん、要するに認知症で、
はい、
自分がまあずっと7、8年、まあ、家で面倒見てたんですけども。
あなたが？
はい。
苦労随分してんだね。
まあ苦労っていうか、なんていうか、まあ、苦労とは思ってなかったんですけどもね。
なんかすごい偉いこと言うね。
いや、
苦労と思ってないなんていうのは。
だってしょうがないですよ、一緒になってあれしたからね、
うん、だけどこの47歳と44歳の息子からすればお母さんのことでしょ。
そうなんですよね、
うん、でその時にもあなたが世話している時にも長男の方は全く知らん顔。
そうですね、前は正月には一回来たんだけど、
うん、
最近はそういう来ないし電話もないんですよ。
うん、それ なんか理由があるの？
理由はまあなんだかはよくわかんないんですけども、要するに嫁仕事の問題で揉めたこともないんですけども、
うん、
ただうちの、まあ、女房は、まあ、うん、そんなに頭がいい方じゃないし、
うん、
長男の嫁さんは結構頭が良くて、
うん、
そういう面でもって我々とは一緒に暮らすのは嫌だようなこともあったんですけどね。
あ、この長男のお嫁さんの方ね、
まあ、うん、そんなような素振りはあったんだけど、
そうすると長男とそのあなたたちがうまくいかないっていうよりもあなたたち夫婦と長男夫婦とがうまくいかないと、こういうことか。
だからそれが自分でもね悩んでて、
うん、
だからその前のホームに入る前の時にやっとその他の大きな病院へに入院させた時にも連絡取ったんですけども、
うん、
全然その来なかったんですよ、
うん、
それで まあ、もめたくもないし、
うん、
私も今このホームに入ってることをもう連絡は取ってないんですよ。
うん、で、あなたはホームにしょっちゅう行ってんの？
まあ、大体1週間に行って、行ってもいるんですが、
うん、で、あなたってことは分かるの？まだ
分かるみたいな感じですけど、
うん、そうですか。それだけども、はい、まあ、ちょっと今その状態で子供との関係はこうなってどうしたもんかなっていうことですかね。
そう、だからあの他に話してもどうしても愚痴みたくなっちゃって人には話しにくいから、
うん、愚痴が言える友達がいれば愚痴言っていいと思うんだけど、なんかそういう友達は周りにいないんですか？
まあいないこともないんだけど、やっぱり気を使ってくれて、
うん、
まあ自分も一緒に、まあ、会った時はなるべくそういう話はしたくないしと思ってんだよね。
うん、それで今日のあなたの具体的な相談じゃないわけね。
まあ、
嫁シュートがうまくいかないからどうしましょうとかってんじゃなくて、うん、とにかく、
まあ、でも、はい、それあの長男に相談したもするべきかどうかはアドバイスいただいたらいいなと思うんですけど、
ただ長男は病院に入ったよと言ってもお母さんが来ないわけですね。うん、だからまあそれやこれやでいろいろ悩んでいるということですよね。
まあそうですね、
うん、弁護士の中川淳先生がいらしてるので、
はい、
あの伺ってみたいと思います。
はい、すいません。
こんにちは、中川です。
あ、こんにちは、よろしくお願いします。
ご主人、その経済的にはなんとかなってるんですか？
まあ、今のところは大丈夫なんですけども、
うん、
自分、まあ、なんつったらいいのかね、まあ、金額は言えませんけども、
うん、
10年、20年は無理ですけども、
うん、
まあ、5年ぐらいは大丈夫だと思うんですけどね。
うん、
ただ、もし自分が、まあ、倒れて入院でもした時のね、
うん、
同じ支払い関係でも、
うん、
その自分の口座からのあれをとか引き出しとかそういうのが自分じゃできなくなるから、
はい、
そういうのをあの話した方がいいのかも悩んでんですよね。
あのそこのところなんだけども、
はい、
お父さんとしてはあの信用を置けんと思ってんの？
そうね、どっちかって言ったら次男より長男かな。一緒に今次男暮らしてて、
うん、
要するに自分の働いた給料で、
うん、
あの生活できないで、
うん、
まあ20日頃になると、
うん、
ちょっと貸してくれとかそういうこと
が、いまだに親父金貸してくれって言ってくるわけ？
それはあるんですよね。そういうのに、
預けるわけにはいかんわな。
通知を預けてんと、
うん、そりゃそうだな。
それが悩みのためなんですよね。
あのね、一度長男の方とね、
はい、
あのゆっくりちょっと話してみるってことはやっぱりなすった方がいいんじゃないの？そのさっきのね、あのおっしゃったようにあらかじめその預金の何をどう教えとくとか何にするとかどうするとかそういうことではなくて、
はい、
自分自身がね、
はい、
やっぱりもうこの年だししんどいんだわと、ね、であの次男坊もあんなだし、
うん、
っていう話をそのご長男とはできません？
聞いてくれるのかなっていうことがね、頭に浮かんじゃうんですよ。うん、
聞いてくれるのかなっていうのはそんなの親父さんの問題だろう、あしゃ知らんよって、そういうことを言いそうなの？
昔はそうも思わなかったけど、なんか最近になってそういうふうに感じるんですよね。全然俺と違う、私と違うところがあるなと思って、まあ、相談もできないっていうふうに思ってるんですよね。
あのね、相談をするというよりも、
はい、
まずやっぱりあの今の状況ってね、
はい、
ただそうやって ってお話をする機会をですね、持たないで時が経っていけばいくほど、はい、どんどんどんどん知らないうちに、うん、ね、あの溝ができてくるというのかな、
はい、
ということになりゃせんですか。
そうですね、わかりました。
そうでしょ、
だ
から
、
あのね、親だからとかね、親だから面倒見ろとか、そういうことを言う必要はないんですよ。そういうことじゃなくて、
はいはい、それは思ってませんけど、
ね、ぶっちゃけね、ね、いやどうしてる、ね、いや俺は今んとこ元気だけどぐらいのね、
はい、
やっぱりもう少しね接点を持つことはやっぱりなさるべきだと思うんですよ、はい、
じゃあある先生からアドバイスを受けて話をしたいということで、メールでも打ってみます。
いやいやいや、そういうこと言ってるんじゃないのよ。私が今さっき申し上げた意味は、
はい、
お父さんがある意味遠慮というのか、あるいは何かの負い目というのか、奥さんも含めて、ね、ご長男の方との間で、
はい、
結果としてですよ、
はい、
距離ができちゃってるわけじゃないですか。で、それをね、やっぱお父さん自身が素直な気持ちでね、難しいんだけども、お父さん自身の自発的な、
はい、
いい、
はい、
お前と久しぶりにちょっと話したいんだわと、いうような形でのね、アプローチじゃなかったら、例えばアドバイスをもらったからね、お前と話をしたいって言ったって、これはちょっとね、息子さんだってね、なんかね腰が引けちゃうんですよ。それはお父さんがの気持ちとして会いたいんだっていうメッセージとして伝わらないと意味ないですよ。
ああ、難しいですね。
いや、難しいっていうか、でもね、どこかでやらなきゃいけないことなんですよ。体調悪くなって、
はい、
自分の身動きに非常に差し障りが出てきて、
はい、
本当
に、それから遅いってこと
です
ね。
そっからじゃ遅いんだよ。
そうですね、
遅いんだよ、はい、今はやっぱり始めないと、
はい、分かりました
と思うんだけど、ちょっとどうですか、加藤先生。
中川先生のご意見も本当に僕も賛成です。あなたね、
はい、
今不安なんですよ。だから不安だから何かを決め込んでるの。不安な人ってのとにかく決め込むんです。長男は相談できない、これも決め込みです。そうやってどんどん決め込むことがなんか安心していくんです。で、そうするとね、現実と接することがどんどんなくなってきて想像の世界に入っていっちゃうの。ほとんど今あなた想像の世界に入っちゃってると思います。中川先生おっしゃったように、そう接してみて、あ、長男はこうだじゃなくて、接する前に長男はこうだ、次男はこうだ、私はこうだっていうふうに全部決め込んでんの。それなぜ決め込むかっていうと不安だからなんですよ。そうするとどんどんどんどん自分の世界を狭くしていって、脅すわけじゃないけど、最後は自閉的な世界に入っちゃうんです。
そうだと思うんですよね。
だから、ね、だから中川先生の言ったアドバイスってのは極めて重要で、
はい、
決め込まないこと。長男はっていうことは決め込まない、
はい、
次男は決め込まない、はい、長男の嫁さんはっていう決め込まない。現実と接するっていうことが一番大切なことなんです。
わかりました。
はい、どうも失礼します。
はい、どうもありがとうございました。
現実と違う想像の世界に入ってしまうと、さらに迷路は深まります。